特集、文化財の保存と活用、市歴史資料館での取り組み。多くの皆さんに本市の歴史や文化財を知ってもらうため、生涯学習課では新たな取り組みを始めました。今回はその取り組みを紹介します。市歴史資料館パンフレット、ふるさとカルタで文化財を知る。本市の歴史や文化に触れ、楽しく学びながら、市への愛着や誇りを育んでほしいという願いを込めて、甲子市歴史資料館パンフレットと、甲子市ふるさとカルタを作成しました。市歴史資料館パンフレットの表面では、本市の由来と資料館の沿革や展示概要を、裏面では資料館全体図の中に展示品の概要を解説しています。解説文に添付している二次元コードを読み取ると、文化財の紹介動画が閲覧でき、文化財についてより詳しく知ることができる仕組みです。野口千佳子さん、すやの編集協力のもと作成した甲子市ふるさとカルタは、本市の文化財を中心に市内の山や公園なども取り上げています。取り札の裏面では文化財について紹介しており、子どもも大人も楽しく学べる内容となっています。パンフレットやカルタを通して、皆さんが本市の魅力を新たに発見・再確認し、家族との触れ合いを深めるきっかけとなればと考えています。文化財の紹介動画でコロナ禍でも楽しく学ぶ。外出が厳しい今だからこそ、外出時のワクワクした気分を味わいながら学ぶことができる場を提供したいと考え、本市クリエイター塾出身の清水明さん、末松幸太郎さんの協力のもと、1分程度の動画を9本作成し、本市公式 YouTube にアップロードしました。パレアミュージアムオンライン配信サービス、2月19日から3月31日まで、や、全国遺跡総覧ホームページにも掲載し、多くの皆さんが本市の歴史や文化財に親しむことができるようにしています。動画を見て、本市の歴史や文化について学び、親しみを持った人は、ぜひ本市歴史資料館や文化財を訪れてみてください。ただし、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の適用期間中は、歴史資料館の入場制限を実施します。詳しくはホームページをご覧いただくかお問い合わせください。私のおすすめの文化財、ヒストリップ・イン・甲子、生涯学習科学芸員前田純子さん。1、金沢義閣が使った浄瑠璃盆656点。九州国立博物館に次ぐ所蔵数を誇る。金沢浄瑠璃は、金沢義閣、本名志垣三郎が江戸で起こした流派で、高場日吉神社の境内などで高場座という座名で活動していました。歴史資料館では、その子孫から寄贈された標本や稽古本、人形の頭などを展示保管しています。明治太平記、西南戦争を脚色した作品などの江戸後期から明治期刊行の浄瑠璃本は、九州で2番目の保有数を誇る貴重なものです。2、おつぼ塚山古墳。市を一望できるビュースポット。相生おつぼ区にある古墳時代中期、5世紀頃の円墳です。直径約30メートル、高さ約4メートルあり、築造当時の姿をほぼとどめています。頂上に立つ板石が石棺の蓋と伝えられており、内部構造などの詳細は不明です。古墳の頂上からの眺めは非常に良く、甲子台地が一望できます。眺めのいい場所に築造された有力者の墓ではないかと考えられます。生涯学習科学芸員米村大さん。私は大学で考古学を学び、これまで市内の遺跡発掘を担当してきました。調査した資料を多くの皆さんに見てもらえるよう、歴史資料館学芸員として、資料の収集、保存、研究、 展示に力を入れています。また文化財の保存だけでなく活用も求められる中で、墨の倉雄一歴史資料館長が企画運営する子ども歴史科学体験教室やふるさと田んぼ町巡りバスツアーなども行い、幅広い年代の皆さんに本市の歴史や文化財について興味関心を持ってもらえるよう努めています。文化財を通して本市の過去と現在のつながりを知ってもらい、それらを大切にしてもらえるように、市民の皆さんはもとより多くの人たちに伝えていきたいです。また文化財から見た孔子らしさのキーワードを探すお手伝いができれば嬉しいです。孔子市歴史資料館施設概要。開館時間午前9時から午後4時30分。休館日月曜日。月曜日が祝日の場合は翌平日。月末年末年始。展示内容、孔子市の原始古代から近代までの資料の通し展示を行っています。問い合わせ先、障害学習課障害学習班、電話 248-5555 まで。担当は森でした。